目が覚めたか。お主、だいぶ疲れた顔をしておるな。こんなところで居眠りするまで、我が輩がいつ帰ってくるかと、ずっと待っていてくれたんじゃな。あんな動画を見せつけられたというのに、お主は相変わらずじゃな。ほれ、外はもう昼過ぎじゃぞ。クリスマス終わってしまったな。昨晩あれだけ浮かれていた街も嘘のように、夢を見ていたように静まり返っておるぞ。戻ってきてくれたのかって。うむ。そうじゃな。今日はな、お主に謝りに来たんじゃ。お主にはたくさん嘘をついてしまったからな。全部正直に話して、そして謝ろうと思ったのじゃ。なあ、聞いてくれるか。我が輩の嘘、してきたこと、全部。お主を傷つけてしまうかもしれぬがな。それでも、聞いておいてほしいんじゃ。我が輩はな、未だ、お主のことが大好きじゃぞ。でも、だが、それ以上に、今は勇者のことが好きで好きでたまらないんじゃ。体も、心も、すべて勇者のやつに捧げたいと思っておる。お主に注ぐ愛情が一滴も惜しいほどにな。だからの、ここですべて話して、お主と暮らした思い出と昔の自分に謝って、そして、さよならを言いに来たんじゃ。だから、我が輩がお主に隠れてしてきたこと、お主の目を盗んでは勇者と交わって、お主に嘘をついては勇者の生を受けてきた話、すべて聞いてくれるか。立っておるの。こっちも相変わらずじゃ。我が輩の秘密を想像して、立ってしまったのか。お主の心はどうあれ、体は、このお主の勃起したおちんちんは、話を聞きたいと思っているようじゃな。おちんちん、パンツの中で苦しそうじゃな。今出してやるぞ。本当に元気じゃな。我が輩も、最初はな。最初は本当に、勇者のやつのことが嫌いで、嫌でしょうがなかったんじゃよ。抱かれたいなんて考えてもみなかった。それでも、魔力のため、お主のためと自分に言い聞かせて、我慢して、勇気を出して、あの日会ってみたんじゃ。そうか。そこから、我が輩は嘘をついていたんじゃな。 我が輩の最初の嘘はそこ。魔力のため、魔族のためなんて大それたことを抜かしたことじゃ。もちろん、全く考えてなかったわけではないぞ。だが、それは自分に言い聞かせてただけの照れ隠し。一番の理由はこの体。本当の姿をお主に見てもらいたかったんじゃよ。小さな体のままじゃ、お主の両親に挨拶することもできぬからな。我が輩も少しは可愛いところがあったじゃろ。もうこんなことを聞いても何の意味もないが、どうじゃ、成長した我が輩の姿、惚れ直したか？だが、勇者と再会して、あやつの大きな勃起したおちんぽを見せられてな。そんな気持ちも一瞬で薄れてしまったんじゃ。そんな先のことよりもっと近くで見たい、触りたい、嗅ぎたい、味わいたいってな。実際に勇者のおちんぽに触れて、口で奉仕して、精液を口と顔で受けて、あの時の我が輩はもうお主のことさえ忘れておったな。だから初めての本当の精液の味に伸びてしまって、勇者にベッドに運ばれている間もずっと幸せで、早く入れてって、おまんこうずいておったんじゃ。実際初めて入れてもらったおちんぽ、太くて大きくて硬くて、入れてもらっているだけでまるで天国にいるみたいな心地じゃったな。本番、一回だけしたって言ったじゃろ？あれ、嘘なんじゃ。気づいておったか。一回セックスしてな。精液中に出してもらったら、気持ちよすぎての。自分の中に、精液からにじみ出てくる濃い魔力の感触、その虜になってしまったんじゃ。勇者の方は一度出して終わりなんて鼻から考えていなかったようじゃからな。我が輩もそれに甘えて、次の一回も我が輩動けないふりを続けてして、犯してもらったのじゃ。ダメ、ダメ、やめてって。下手なお芝居で拒否しての。でもおまんこはキュンキュン締めて喜んで、勇者のやつを喜ばせておったんじゃ。何回か中に射精して、勇者のやつも、我が輩の芝居にじきに気づいたみたいじゃったな。我が輩、すごく濡れちゃっていたからな。勇者のやつ、意地悪して、浅いところでおちんぽ止めてきたんじゃ。我が輩もプライドがあったから必死で我慢してたけど、結局5秒も持たんかったな。我が輩、自分で必死に腰を使い始めて、不器用に腰を振り始めて、 我が輩はあの時に魔王の肩書きとか誇りとか全部捨ててしまったのかもしれぬな。それほどまでに心地よくてとろけてしまって、勇者のやつは下り顔で我が輩の顔を見ておったが、全く悔しくもなかったな。腰を振るたびに気持ちよすぎて、そっちに夢中でそれどころじゃなかったのさ。腰使いが下手くそだって怒られて、勇者がまた腰を振り始めてからもの、それからはずーっと、もっと、もっとって、おちんぽの大きさとかだけじゃなく、勇者の技術もすごいんじゃろうな。こっちでも向こうでも、たくさん女を抱いていたようじゃからな。そうして何度も何度も中に出されて、10回目の頃には、もう勇者のことが大好きになっていてしまったのじゃ。キス、拒んだって言ったじゃろ。お主にしか許さないって。その後な、我が輩からおねだりしたんじゃ。キスしてって。勇者のキス、舌を絡ませてきて、我が輩の口の中を全部むさぼるみたいなキスじゃった。ドロドロで、ぐちゃぐちゃで。お主とのキス、忘れちゃうくらいに濃厚だったぞ。初めておちんぽしゃぶった時みたいに、頭が震えるぐらい気持ちよくての。勇者の唾液が口の中に入ってくるだけで幸せになって、もう我が輩、キスのことしか考えられなくなってしまったんじゃ。夢中になって、勇者の絡んでくる舌に応えたの。勇者はキスしながら、我が輩に覆いかぶさって、パチュン、パチュンって、おちんぽついてきたのじゃ。キスとセックス、どっちもおかしくなるくらい気持ちよくて。我が輩、途中から奉仕も忘れて、一方的に勇者に責められておったよ。それで、キスの合間に、勇者が我が輩のことを、メスオナホにしてやると言い出しての。オナホって、あの、プニプニした、男の性欲を処理する道具じゃろ？勇者の性欲を処理する道具と聞いてな。我が輩、嬉しくなって、してくださいって、お願いしちゃったんじゃ。あなたのおちんぽ様に参りました。今まで歯向かってごめんなさい。あなたの道具になります。メスオナホになりますってな。認めた我が輩を褒めてくれるみたいに、ピュッピューって精液が流れ込んできてな。屈服してから感じる精液の味、とっても甘くて濃厚じゃった。だからな、考えてみれば、あの時、あの瞬間から、お主は我が輩のしもべなんかじゃないんじゃよ。だって、おなほにしもべなんて、普通はおらんからな。 まだ絶頂するには早いぞ。全部話し終えていないのじゃからな。せっかくの時間なんじゃ、最後まで我慢して聞いてくれよ。ラブホからの帰り道、一人でな。帰ってお主の顔を見てからもずっとどうしようって考えてたんじゃ。勇者とのパパ活、一回だけだという約束をお主としとったじゃろ。もっとされてみたい、勇者の精液欲しいって。帰ってからもずっとそんなことばかり考えておった。お主に会ったことを報告しながら、会ったことを隠しながら、次してもらうことばかり考えてしまっていたんじゃ。お主が2回目を許してくれたとき、本当に嬉しかったの。だから2回目は最初から我が輩も発情したみたいに勇者を求めたよ。勇者のやつが引くくらいにがっついておちんぽを求めておった。会うなり恋人のように唇を重ねて、その後何時間もずっと何度も何度も混じり合ったぞ。お主としたことのないプレイだってした。勇者が望むこと、奴が喜ぶことは何でもした。言われるままに舐めて、されるがままにおちんぽを迎え入れたんじゃ。魔力が急速に回復して体が大きくなってしまうまでな。10回を超えたあたりから数えなくなったが、何度も何度も勇者の精液を受け止めたんじゃ。口で、顔で、胸で、尻で、子宮で、何度も何度も回復魔法も使いながら、何度も何度も失神するまで交わったんじゃ。その成果が、膨大な魔力を手に入れて、急に体が大きくなって、我が輩は舞い上がっておったな。やっと完全ではないにせよ、我が輩の真の姿をお主に見てもらえるって。しかしな、お主はずっと不安そうで、なんだか嬉しそうじゃなくて、我が輩はよくわからなくなってきてしまったのじゃ。もちろん悪いのは全部我が輩なんじゃってわかっておるよ。でもなんだか体が小さい時ほど心がお主に惹かれなくなって、同じくらいの背丈のお主が別人に感じるようになってしまったんじゃ。お主とこれで終わらせるって約束してからも、お主と過ごしている時間が長いと、だんだんそれが我が輩にも分かってきてしまったんじゃ。お主としてみても気持ちよくなくて、お主と勇者を比べてしまって、その後は昨日の動画で教えた通りじゃ。はい、結局1週間も持たずに勇者のところに戻ったんじゃよ。勇者のやつ、我が輩のこと笑っておったな。 淫乱女ってバカにして。でも我が輩は腹も立たんかったよ。だって本当のことじゃしな。肉欲に負けて大切な人を裏切ってしまったんじゃからな。じゃから我が輩で愛想笑いしてこびへつらっておねだりしたのじゃ。機嫌を損ねておちんぽをもらえなくなったら大変じゃからな。命令もされてないのに奴の股間に顔をくっつけてスリスリしてファスナーを口で下ろして勃起し始めたおちんぽを口に含んで、一週間ぶりのおちんぽの足すっごく美味しかったのじゃ。その日は一週間できなかった分、たっぷりセックスしたな。丸一日ぐらいじゃったか。バイトが残業でって、帰ってこなかった日があったじゃろ。その日じゃよ。我が輩が約束破ってセックスしてた日。勇者は大きくなった我が輩の体をじっくり味わうように何度も何度も体位を変えて交わったの。体が大きくなってからお主とするとき、コンドーム使ってたじゃろ。妊娠しちゃうかもしれないからって。一応そのゴムを持って行ったんじゃが、勇者のおちんぽは大きすぎてサイズが合わなかったのじゃ。お主のちっちゃいからな。だから最初から全部ずっと生で中出し。もっとも大きいサイズのを持って行ったところで勇者もつけてはくれんかっただろうかな。勇者のやつ体が無駄にでかいじゃろ。今考えるとお主と小さい我が輩ぐらいの差があったな。だから勇者に抱かれているとどこか安心したんじゃな。その後もお主に隠れて何度もしたの。罪悪感があったのは最初の数回だけ。どんどん勇者への愛情に上書きされていったよ。居酒屋のバイトもそれからすぐに辞めてしまったからな。することなんて勇者とのセックスぐらいしかなかったのじゃ。毎日毎日お主に隠れて我が輩は勇者とずっとセックスしておったんじゃよ。お主は気づかなかった勇者がこの部屋に勇者を招いてしたこともあったな。お主が仕事に行っている間ここで二人で裸になって抱き合っておちんぽハメハメしたんじゃ。一度だけじゃないぞ。何度も何度もハメてハメてハメたんじゃ。そして抱かれるたびに精液をもらえるたびに心も勇者に惹かれていったんじゃ。あのモンスターみたいな外見もそやで乱暴な性格も全部好きになっていったのじゃ。それからまたいっぱいしていっぱい精液もらってもう取り返 返しがつかないくらいに勇者のことが大好きなんじゃ。昨日もそうしてずっとセックスしておったからな。約束忘れてしまっていてすまぬな。あの動画を見た後、お主はどうしておった？見ながらこの小さなおちんちんをしごいてオナニーでもしておったのか？我が輩はな、明け方まで勇者とセックスしていたぞ。キスして舌を絡ませて何度も何度も中に出されて絶頂してしまったの。お主もそろそろかの。ちょっと待っておれよ。最後じゃ。この姿じゃお主も寂しから。私と出会った頃の小さな姿じゃ。ああ、お主にはこの姿の方が良いと思ってな。この姿でずっと一緒だったものな。魔力が完全に戻ったゆえ、今の我が輩にとって姿を変えることなど造作ないことなのじゃ。お主とは一年ぐらいこの姿でずっと一緒だったからの。たった一年と少しの間ではあったが、我が輩にとってお主との日々は魔王として生きた500年の時より実りある良い思い出じゃったぞ。すまぬな。だから、ここで終わりにして、なかったことにしてしまいたいんじゃ。我が愛の体も心も、もはや勇者のやつのもの。こうして話すのも、今日が最後じゃろ。ピクピクって。どうじゃ？我が輩の手こき、だいぶ上手くなったろう。勇者のやつに散々仕込まれたからな。ほれ、ツボを垂らしてやるぞ。ぐえ。すごい反応しているぞ。気持ちいい子、たっぷり味わってくれ。我が愛からの選別書。出る子。正気上がってきたな。せっかくじゃ、お主の絶頂とともに別れの言葉を送ろう。さよなら。元気でな。正義、すごい量じゃな。今までで一番出たのではないか。手で受け止めきれぬほど。最後じゃ。お主の出した精液、飲んでやろう。 水壕とても美味じゃぞ。さて、仕上げじゃ。体動かないじゃろ。抵抗できないようにさせてもらったのじゃ。声も出ないはずじゃよ。言った通り、もう我が輩はお主の前に二度と姿を現すことはないじゃろう。一方的ですまぬが、もう未練もないしな。お主にとって我が輩がいない生活は辛いかもしれぬ。そう思ったからな。我が輩の魔王としての魔力で、戻った魔力でお主の記憶を消してやることにしたんじゃよ。大丈夫、全部なかったことになるんじゃよ。我が輩と勇者のことだけきれいさっぱり忘れて消えるんじゃ。目を閉じるんじゃよ。いい子じゃな。我が愛と勇者の不貞も、出会ったあの日の我が愛も、我が愛の拙い卵焼きの味も、一緒に見た光り輝くツリーも、告白して顔をあからめた我が輩の表情も、初めて一緒に寝た日も。